楽。考えると不審のことがないでもない。長三郎は家へ帰ってからまた考えた。黒沼の娘お勝はまだ全快しないで、その後も引き続いて枕についている。その見舞いながらに姉のおきたはほとんど毎日訪ねてゆく。もちろん隣家でもあり、普段から特別に懇意にしているのであるから、父も母も長三郎も別に不思議とも思わなかったのであるが、こうなるとおきたが毎日の見舞いも他に意味があるらしく推量されないこともない。婿に来たとは言うものの、お勝が病気のために晃之助はまだ祝言の式を挙げていない。そこへ姉が毎日入り込んで晃之助と親しくする。しかもお冬の訴えによれば、二人は時々に目白坂下の寺門前で会合するという。それらの事情を合わせて考えると、一種の疑いがいよいよ色濃くなる。姉に限って、まさかにそんなことはと打ち消しながらも、長三郎は全然それを否定するわけにはいかなくなった。さりとて父や母に向かってうかつにそれを口外することはできない。いずれにしてもさらに真偽を確かめる必要があると思ったので、長三郎は今日の発見について一切沈黙を守ることにした。おきたもやがて後から帰ってきた。その話によると、音羽の大通りまで買い物に出たのだということであった。音羽の通りへ買い物に出た者が横丁の寺門前までわざわざ回っていくはずがない。そんな嘘をつく以上は姉の行動はいよいよ怪しいと長三郎は思った。それから二三日の後である。長三郎が夕飯を済ませてからいつものごとくに夜学に出ると、四五軒先を行く男の後ろ姿が隣家の黒沼晃之助であることを薄月の光で認めた。彼はどこへ行くのであろう。またもや姉を誘い出してかの寺門前で密会するのではあるまいかと思うと、長三郎はその後をつけてゆく気になった。彼は草履の音を忍ばせて密かに晃之助の影を追っていくと、その影はかの横丁の方角へは向かわずに道端の狭い路地に入った。路地の奥には火の番の藤助の家がある。彼はその家を訪ねるのか、それとも他の家を訪ねるのか。長三郎はさらにまた新しい興味に駆られて続いて路地の中へ踏み込んだ。先日一度訪ねたことがあるので、長三郎はまず藤助の家の前に忍び寄ってうちの様子を伺うと、恋か偶然か安藤の火は消えて一面の闇である。その暗い中で女の声が聞こえた。それがお冬の声でないことを知った時に、長三郎はまた不思議に思った。女の声は低かったが、それでも力がこもっているので、外で聞いている者の耳にもキレキレに響いた。あなたのような不人情な人はない。覚えておいでなさいよ。晃之助は何かなだめているらしかったが、その声はあまりに低いので聞き取れなかった。しばらくして女の声がまた聞こえた。嫌です、嫌です。もういつまでも騙されちゃいません。いいえ、いけません。あなたのような人は、いいえ、嫌です。ただは置かないから。覚悟しておいでなさい。私は死んでも構わない。あなたもきっと殺してやるから。長三郎は驚いた。その女は一体何者で、晃之助に何の恨みを言っているのか。彼は 息を詰めて聞いていると、女は脅すようにまた言った。私の口一つであなたの命はないということはかねて承知のはずじゃありませんか。黒沼家へ養子に行ったのはまあ仕方がないとしても、隣の娘とまで仲良くして。いいえ、知っています。幸之助はまたもや何か言い訳をしているらしかったが、やはり表までは漏れ聞こえなかった。長三郎は少しじれて縁に近いところまで一足二足進み寄ろうとするときに、薄暗い影からそのたもとを引くものがあった。ぎゅっとして見返ると、それはお冬であるらしかった。およしなさい、女は小声で言った。それは果たしてお冬であった。不意に声をかけられて、長三郎もやや躊躇していると、暗い家の中では人の動くような音が聞こえた。お冬は再び長三郎の袖をつかんで、無理に引き戻すように桃の木の陰へ連れ込むと、何者かが縁先へ出てきた。暗い中でも見当がついているらしく、すぐに下駄を履いて表へ出ていく姿を薄月に透かしてみると、それはすっきりとした痩せ型の女であった。この女が幸之助を恨み、幸之助を脅していたのかと思ううちに、その姿は路地の外へ幽霊のように消えてしまった。長三郎も冬も無言でそれを見送っているうちに、やがてまた静かに縁を降りてくるものがあった。それは幸之助で、何か思案しているような足取りで力なげに表へ出て行くのを、長三郎はほとんど無意識につけて行こうとすると、お冬はまた引き止めた。およしなさい。なぜ止めるのか長三郎にはわからなかった。それを諭すようにお冬はささやいた。あの人たちは怖い人です。なぜ怖いのか長三郎にはやはりわからなかった。しかしかの女が、私の口一つであなたの命はないなどと言ったのを考えると、それには恐ろしい秘密が潜んでいるらしくも想像された。なぜ怖いのだ？と長三郎は聞いた。なんだか怖い人です。私のお父さんもあの人たちに殺されたのかもしれません。とお冬は声を忍ばせて若い侍にすがりついた。その一刹那にまたもや一つの影が突然に現れた。暗い中でよくはわからなかったが、猫のように縁の下から這い出してきたらしく、ほうかむりをした町人風の男が足早に表へ抜け出していった。彼は全く猫のように素早かった。長三郎も意外であったが、お冬も意外であったらしく、身をすくめて長三郎にしがみついていた。家の中は暗闇であるが、外には薄月がさしている。それに照らし出された男の後ろ姿は、この間江戸川橋で出会った町人であるらしく思われたので、長三郎はまたもや意外に感じた。と同時に、彼はほとんど無意識におふゆを突きのけて、その男の後を追って出た。薄月の光にうかがうと、女は大通りを北に向かって行く。幸之助はその後を追って行く。町人風の男はまたその後を追って行くらしい。まだ宵であるから、両側の町屋も店を開けていて、人通りもまばらにある。それをはばかって幸之助もすぐに女に追いすがろうとはしない。男も相当の距離をとってつけていくので、長三郎もその真似をするように同じく相当の距離を置いて尾行することにした。女は途中から左に切れて 火のない横丁へ入って行くと、左右は農家の畑地である。そこまで来ると晃之助はにわかに足を早めて女の後ろから追いついた。その足音をもちろん知っていたのだろうが、女は別に逃げようとする様子もなく、静かに振り向いて相手と何か話しているらしかった。町人はそれを見て身を隠すように畑の中に打ち伏したので、長三郎もまたその真似をして畑の中に打ち伏していると、やがて女は晃之助を突き放して二足三足歩き出した。晃之助は追いかけて女の襟に手をかけた。引き倒そうとするのか、喉でも締めようとするのか、男と女は無言で挑み合っていた。打ち伏していた町人は畑の中から飛び出して卑怯のごとくに駆け寄ると、それに驚かされて二つの影はたちまち離れた。女は慌てて逃げ去ろうとするのを、町人は駆け寄って抑えようとすると、晃之助はまたそれを遮るように立ちふさがった。男二人が互いに争っている間に、女は一目散に逃げ出した。女はともあれ、目の前に争っている男二人をどう処置していいのか、長三郎も当座の分別に迷った。本来ならば晃之助に加勢するのが当然であるが、今の場合、晃之助を助けるか町人を助けるか、どちらにするのが正しいか、長三郎にも見当がつかなかった。彼は一旦立ち上がりながらも、いたずらに息をのんで、その成り行きを眺めているうちに、町人は草履を滑らせて小膝をついた。晃之助はそれを突き倒して逃げ出した。男はすぐに跳ね起きて、その後を追っていくと、晃之助は畑の中へ飛び込んで、道を選ばずに逃げてゆく。追うもの、追われるもの、その姿は欅の木立の陰に隠れてしまった。何がどうしたのか、長三郎にはちっともわからなかった。彼はもうその後をつけてゆく元気もなくて、ただぼんやりと突っ立っていたが、さっきからの行動を見ると、かの町人はただ者ではない。おそらく八丁堀同心の手についている岡っ引きの類であろうと想像された。かの女と晃之助との間に何かの秘密が潜んでいることも、さっきの対話でうすうす想像された。それらを結びつけて考えると、彼らは一種の重罪を犯していて、岡っ引きに付け狙われているのではあるまいか。相手の女は何者であるか知らないが、晃之助は隣家に住んでいて、朝夕に顔を見合わせている中である。それが重罪人であろうとは意外であるばかりか、自分の姉がその重罪人と親しくしているらしいことを考えると、長三郎は辺りがにわかに暗くなったように感じられた。彼はもう夜学に行く気にもなれなくなって、そのまま我が家へ引っ返した。彼は今夜の出来事を父にも母にも話さなかった。父には内々で話しておきたいと思ったのであるが、何分にも広くないうちであるので、万一それを姉にでも立ち聞きされては困ると思ったので、その晩は黙って寝てしまった。夜の明けるのを待ちかねて、彼は黒沼家の門前を掃いている下女のおやすに聞き正すと、晃之助は昨夜帰宅しないというのである。彼はついに岡っ引きの手に捕らわれたのか、それとも逃げ延びてどこへか身を隠したのか、いずれにしてもそのままでは済むまいと思われた。父の長八は当番で登城した。長三郎はいつもの通りに剣術の稽古に行って、昼頃に帰ってくると、母のおよしは昼飯を食いながら話した。 お隣の幸之助さんは、ゆうべから帰らないそうだね。どうしたのでしょう？と、長三郎は空とぼけて聞いた。お友達と一緒に遊びにでも行ったのかもしれない。と、およしは笑いながら言った。こっちへ来てはまだ昨今だけれど、京橋の方にはお友達が随分あるようだからね。何しろ、お納屋の人たちには道楽者が多いというから。お婿に来てまだ一月にもならないのに、夜遊びなんぞしては悪いでしょう。悪いと思う。と、およしはうなずいた。けれども、お婿といっても、相手のお勝さんがあの通りだからね。きっと、お友達にでも誘われて、どこへか行ったのだろうよ。姉のおきたも妹のおとしも、そばで一緒に箸を取っているので、長三郎は、この対話の間に姉の顔を盗み見ると、気のせいか、おきたの顔色はやや青白く見られた。その日の夕方に、おきたも行方不明になった。